島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
本日は FM アイズの永井千佳がお届けいたします。まずは県内の情報です。広野町から確定申告と家屋被害調査のお知らせです。家屋の被害状況調査について確定申告の申告期限となり、調査依頼があっても対応ができないため現在中止しております。調査開始については4月を考えておりますのでご協力をお願いいたします。次に平成23年分所得の確定申告をお願いいたします。また今年度は所得税の申告期限が決まっていないため、税務署からの申告書はお手元に届きません。なお申告用紙については各税務署または広野町役場の申告会場に準備しております。広野町役場申告会場、3月15日まで午前9時から午後4時まで開設しています。詳しいお問い合わせは広野町役場税務グループ0246-43-1330番までお問い合わせください。以上、県内の情報でした。それでは絆づくりインタビューをお届けいたします。今日は大熊町よりいわき市に避難され町民の元気を歌で取り戻そうと役場機能が移転した会津若松市でカラオケ教室を再開されました歌謡教室 3A 会の大沢龍先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
この教室というのは昨年の9月こちらで始められたということですけれども、始められるまでどういった経緯があったんでしょうか。
自分自身もはっきり言って被災の立場だったんですけども、はい、最初の1ヶ月2ヶ月は鼻歌どころではなかったんです、歌うこともね。だけどもこのまま自分の気持ちを抑えてしまっていいのかな、生徒たちはどうしてるのかなっていう形で試行錯誤しながら、あ、せめて鼻歌でも歌えるような雰囲気になってくれればな、じゃあそれには以前のようなああいう雰囲気をもう一度取り戻すしかないかなということを考えたわけなんですけども、それで開校ではなくね、復興という形の教室を開こうと決めました。
はい、はい、そしてこちらの会津若松市の方で、
はい
はい、オープンされましたけれども、この教室というのはいつ行われているんですか。
月2度、第2、第4の土曜日午後1時から開講しています、
はい、その講座の中ではどういった活動をされてるんでしょうか。何か曲を練習されたりですとか、そういった内容のものなんですか。
それぞれに課題曲があるんです。その月の、この男性の方と女性の方をね、それで練習をすることになっています。であとはワンポイント的なアドバイスとか教えながらやっています。
この度コンサートの予定も、
はい、そうです、はい、いわき市市民文化センターかな、そこを4月の22日日曜日なんですけども、開催すること、復興チャリティー歌謡祭っていう名前をつけて実施する予定です。
4月22日コンサート行われますのでね、はい、皆さんもぜひ一緒に楽しんでいただきたいですね。
はい、もし会津からでもね、いわきの方に来ていただけるんであれば、入場は無料ですのでね、
はい、
ぜひご来場いただければと思っています。
さあ、内容の中で練習とそしてそれを発表するコンサート行われると伺いました。その他に先生 の, あのお名刺を頂戴した中で施設慰問団体というお言葉はありましたが、はい、施設の慰問もやられてるんですか。
はい、そうですね、名目ではね施設慰問団なんてありますけども、はいはい、あの老人ホームの施設に伺わせてお年寄りを楽しむのか自分たちが楽しんでいるのか分からないんですけどもね、そこで喜ばれていました今までは。はい、
震災の後も慰問というのは続けられてるんでしょうか。
昨年はいわき、あとは飯舘村の方とか、それから相馬、そして伊達の方とか慰問させていただきました。
今会員の皆さんというのはどれぐらいの人数の方がいらっしゃるんでしょうか。
生徒数ですね、
はい、
生徒数は約20名くらいです、ごめんなさい、
はい、
はい、
それは皆さん避難されていらっしゃるからバラバラにっていうことなんでしょうか。
そうなんです、はい、いろんなね関東の方にも行ってるし、また北陸新潟の方にも避難してますし、
はい、
はい、そういうことで。
じゃあその練習日の時に各地に散らばってる皆さんが再会する機会にもなってらっしゃるんですね。
そうです、はい、それが一つの今ではねそれもまた楽しみじゃないかなと思うんですよね。2ヶ月ぶりに会うとか1ヶ月ぶりに会うとか、まあ、こういうカラオケで月2回を集まるっていうだけではなくね、以前開いてた教室の再会っていえばまたあれですけどね、同窓会的な感じで、
はい、じゃあこの 3A 会これからも活動されていきますけれども、これから先未来へこんな風にしたいですとかこんな風になっていったらいいななんていう思いはありますか。
はい、常にまあ、もともとこういう教室を開いたのはその発表の場所を作ってあげるのが自分たちの仕事だし、せっかくこう覚えた歌であればスポットライトを浴びてね大勢のお客さんの前で歌えるようにするのがやっぱり仕事だと思っています。それで3回4回ぐらいやってきたんですかね、1年に1回の割合で。ですからこれから先もそれは考えています。
それでは最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんへ一言メッセージを先生から頂戴したいと思います。
まあ避難されてる方とかっていうのはもう1年過ぎましたからね、被災者さん被害者じゃなく前に向かって自分の足元を再度見直して、ほんでとにかく前に向かうんだって気持ちでいてほしいです。で生徒にもやっぱりいつでも歓迎です、教室は。ですからうちの会のメンバーでなくても仮設の住宅入ってる方やその借り上げ住宅の人たちがね、一人でいるのは寂しいからちょっと行ってみようかっていう、そういう雰囲気の、まあ、100人も200人もいるわけじゃないんでね、家庭的な雰囲気の教室をこれからまた開いていきたいと思います。
ありがとうございます。今日は 3A スカイ講師の大沢龍先生にお話を伺いました。大沢先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は、がんばろう福島、絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。